Use a radio star, FM Hikone 78.2.
はい、こんばんは。新春ラジオの時間がやってまいりました。本日この番組を担当してまいりますのは私 FM コネリリアガリディレクターの尾形よしひこと、
はい、滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りします。はい、
6月の19日です。うん、もうこの数日、うん、天気といいますかね、はいはい、まあ、雨も降ってますけども、うん、まあ、気温がねもう真夏のほんまにもう寸前までいって、
はいはい、
ね、来てると、うんうんうんうん、まあ、熱中症にかかれる方 もう増えてきたと、
はい、
まあ、いきなり6月に体が慣れて7月、うん、8月の酷暑に慣れていくというのがこの6月の時期でしょうけど、いきなり酷暑に近い形で6月来ているので、うん、まあ、体がなかなかね汗かくことをしばらく忘れてしまっているので、
はいはい、
まあ、ついていけていない方がたくさんいらっしゃるという話を聞きます。
はいはい、
まあ、確かにそうですね。
うん
うん、もう冬も寒い夏も暑い、
うん、
っていう季節がもう年間では2つぐらいになってしまって、
うん、
四季というよりも二季というみたいな形になってるのかな。
お、
ね、
まだ、はい、
うん、だからもう、うん、まあ、仕方ないでしょうけど、まあ、うん、ちょっと体に早く暑さに慣れてね、
はい、
汗をかくという、慣れをちょっと もうしていかなかなかなと、
はい
はい、それと夏そうな時にはこうなるんやっていうのをね、うん、しっかりとこう塩分水分補給、
う
ん、事前に背中に
ね
なってからで遅いんやから、
はい、
なる前に少しずつ、うん、すると。
まあ、そういう意味では僕ら時代の部活動ってどういう概念でやったのね。
うん、
水飲んだらあかんやったやろ。
う
ん、な
あ、だから今そこまでは
暑くないか、
暑くなかったんかな。
でもまあ水飲んだらあかんよね。だめだね。
うん、
はい、
まあね、確かにいい意味での懐かしいですね。
うん、
もう何とかして水のある場所を見つけて、
そうそうそうそう、
トイレで、
ね、飲んでた
あったし、
もうなんか壊してもいいから飲んでたな、
うん、
はい、
ありましたね、
うん、
はい、
はい、
ま
あ、でもこういう意味ではだからこの世間の情報いうのは何が正しいかわからん ね。
いきなり突然何いきなり突然何
じゃだから当時はやり水飲むな言うて、これがで、まあね、今はもう水飲めって言われてるでしょ、ね、
いや、それが科学的な根拠を示されてきたわけでは、水分を取りなさい、塩分を取りなさい、
ね、まあ、このいかにこのね、なんかホイワーの前昔 のドラマがあったでしょ、なんか、うん、ね、この昔の人がこっちに来て、ね、びっくりするっていうね、う
ん、なかったな、はい、忘れた、はい、
ね、こういうだからいかにこの情報、科学的な情報といえどもね、
うん、
はい、ね、どうなんやっていうね。
そう思うとね、その水の話で一瞬今思ったんですけど、あれいつかな、16の時やから今から30、44年ぐらい前かな、
うん、
夏の練習してる時に、うん、ある薬品メーカーの方が、うん、これはスポーツドリンク、その時はスポーツドリンクいうこともなかったよね、
うん、
ぜひともこれを水で薄めて飲んでくださいって持ってこられたことあったよ。それが今でいうポカリスエット
、はいはいはい、
まあ、感動したなあの時は。よく分からんけど、こう、うん、昔の時はお菓子でやったやんか、
うん、
袋に入ってオレンジジュースになりますよみたいなね、
はいはいはい、
水に薄めましょうみたいな、
はいはい、
それと同じ感覚でポカリスエットがあったわけですわ、うん、それをね練習中に持ってこられて、どうぞ飲んでください言われた時はもう感動したね、あれね。
ああ、
もう忘れもしません、あのポッカリスセットの味は今でも。
なるほど、うん、いやもう僕らの時代当たり前のだったから、
うん、だからあの時にちょっと発売しはったなというのを、ね、今でも今ふっとこの水の話でいつも思い出すんですが、
うん、
はい
はい
はい、まあまあ、うん、それも時代なんでしょう、
はいはい
はい、いつまでも悪い前の時が全てがいいとは限りませんからね、
うん、
はい、
まあ、おそらくちょっと朝できなかったね、ちょっと市議会のね、続きもも
うだいぶ喋ったんじゃ
ん。いやいや、まあ、朝用にとって夜用はまた別のね角度からなんですけど、やはりな、聞いててね、まあ、いろんな議員さんがいらっしゃるんでね、まあ、俺はこれでいいんですけどね、やはり聞いててなんちゅうの、そのまあもう、まあ、いわゆる、まあ、 あの市長選で田島さんを応援した人、応援してない人というのがね、まあ、いらっしゃって、まあ、いろんな立場からの質問ではあるんですけどね、なんか聞いてて、なんかもういやらしいなというのもね、たまにはあってね、このま、まあ、まあ、なんていうの、あれ、針のなんとかをつっついていくというかね、もう隅っこをね、つっつくようなね、もうそこまでやるかというのがね、あって、やはりまあ、この間、ちょっと少し前、石丸さんがね、文化ブラザーで話したときには、やっぱり、まあ、この悪口を入れても、まあ、この、不快にはならないというようなね、まあ、感じでしたけど、まあ、やはりね、この、やはり議員さんによってはね、やはりこの悪いところを、まあ、つつくようなところを言うて、ちょっと僕、この全然僕も関係ないですけど、第三者的に聞いても、まあ、不快になる質問と、まあ、不快にならない質問がね、あるなというのがね、これ、まあ、感じたんですけどね。この辺どうですか、ね、
まあまあ、まあ、思いがあって、ね、うん、質問してるんでしょ
う。まあ、だからいいんですよ、はい、その対決姿勢を、ね、はい、僕やるというのは、僕は別にいいんで、はい、まあ、この議員さんによっては全然不快にならない、ね、うん、ようなね、この厳しく質問しても不快にならないようなね、僕は聞いてても思うんですけど、だから聞いてても、いやらしいなっていう、この、まあ、こっち聞いてる僕らが不快になるね、ものもね、ありますんでね。この辺やっぱりこの政治家は言葉であり、この言葉に隠れた、まあ、思惑であり、この辺ね、この、まあ、言葉の使い方、この後の声の音量も、このまあラジオもほうかもしれませんけどね、まあ、僕らの声もどう思われるか知りませんけどね、あの声の音量ね、このまあ人を脅迫脅すようなね、このものもありますしね、こういうね声の音量ね、この声の質、あとこのまあ言葉の使い方、ね、こういうものをこれ政治家というのはね、気をつけなね、この第三者を不快に思わされるというのがね、あると思うんでね、はい、この辺どうですか、ジム、
うん、聞いて、まあ、難しいですよ、はい、
いや、もちろんこれ、ね、難しいでしょ、だからジム、だからこの辺声のね、声のこの仕事されててどうかなと思って、ね、
あくまでも当たり障りのないことについては普通に喋りますけど、当然そこに感情論が入ってくるし、感情が入ってくるし、はい、時にはカーッとなったり、時にはスーなんてやーって今感情かなった時にも、ちゃんとしっかりと冷静に喋るかどうかっていうところにもかかってくるし、逆にその感情をむき出しにするっていうのも一つの演出かもしれないしね、あ、その辺をうまいこと喋れるかどうかっていうところが、うん、相手に対するその提案といいますかね、話の方が相手には伝わってくるかなと思うけどね、うん、普通に ね、トリペントに上手に喋るのも一つやけど、うん、やっぱり感情も時には入れながら していかなあかんのかな、
はいはいはい、
うん、ね、それがあったんちゃう、自分もそう思ったのは、
ちょっと、まあ、要するに、まあ、第三者、まあ、いわゆる、まあ、傍聴の市民というのは、まあ、議員さんがとかが、まあ、僕らが思っている以上にね、まあ、よくそのこの言葉のこのやり取りに対する背景というのはね、よく皆さん知ってますんで、思っている以上にね、知ってますんでね、こういうこのいかにこの演出とか、このまあもうちょっと言えば嘘をね、まあ言うたとしても、この辺はもう見抜かれちゃいますんでね、ちょっとこの辺もね、気をつけるべきだなというのはね、まあ聞いててね、たまに思うんですけどね、はい。
まあまあ、夜やからね、ちょっと聞きますけど、今の関連でね、うん、もし、27番目の人がたまたまクリクリクリクリクリ上がって上がったとしてね、もし立場で質問するようなことあったら、もうちょっとね、聞くとしたら、
お前
もう前市長との引き継ぎはどこまでどういう形で行われたのかって聞きたいね。どう思う、その質問。
あ、引き継ぎね、
どこまでどういう形で行ったのか。
はいはい、
今
まあ、どうなの、これ、まあ、市の職員が引き継いでるんじゃんかな、一応なんか、まあ、書類でなんかあるらしいけどね、
うんうん、まあ、書類もそうやけど、うん、やはりトップでないとわからないこともあるし、うん、トップの考え方もあるし、うん、引き継いでもらえたのか、引き継いでもらえてないのか、うん、
はいはい、
もらえてなかったらもらいに行かなあかんのじゃないかな、
はいはい、
もらえるためにどうするのかということも考えていかなあかんのちゃうかなと思うね。
なるほど。なんかあれですよね、総理大臣の場合はなんか2人きりになる時間があるらしいですよね。なんかちょうど安倍首相が亡くなられた時に、うん、野田さんかな、立憲民主党のね、うん、野田さんが引き 弔辞を読まれた、あの弔辞も素晴らしい弔辞でしたけどね、うん、あの、まあ、弔辞を読まれた時にこの辺の話もされてましたよね、うん、まあ、二人で気になって、のエピソードもねされたような記憶があるんですけど、うん、まあ、でも首長選の場合は首長の場合はないかな、お湯の二人気になるっていうの
は、ね、だからね、うん、そのオープン公にすることでないのかもしれないけど、やはり、やっぱりこう彦根をどうしていきたいのかっていう思いはね、うん、具体的なもんでなくてもいいので、うん、僕はこうしてきたけども残念ながら引き継ぐことができなかったので、なんとか新しい人、田島さん、田島さんやってくれよという、うん、頼みますよと、うん、いうのを一言、ね、それをするかしないかは、うん、新しい市長の話だと思うので、ね、そういう場があったのかどうかというやつ、
はいはい、
あったことを受けてどうしていくのかというのをちょっと聞きたいね。
まあ、でも、まあ、だから、まあ、まあ、あの議会とか、あと、まあ、SNS を見てる限りでいうと、例えば、うん、まあ、前市長はあのサッカーね、レイラック、あと、まあ、映画とかね、
うん、
この辺ヒコニャンとかこの辺力点入れてましたけど、この間もあの田島市長はあの霊楽の服着てね、
うん、
なんかアートフェスタにも行かれたらしく、あとあの市議会ではね、なんかあの映画はもうこれまで以上に、重視していくというようなね、
うん、
まあ、まあ、まあもちろんヒコニャンもそうですけどね、
うん、
でまあ、この辺はうまく引き継がれてるんじゃないですか、自然とね。
ならいいんですけど、自然とですか、うん、
はい、
うん、ならいいんだけど、
はい、
うん、だからそれはあの前市長の見よう見まねでやったんじゃなくて、やっぱりそういう場があったのかどうかっていうのをちょっと知りたいね、
は
い、
だからまあ引き継ぐべきものは引き継いで、
うん、
頭で事業、ね、トンネルコンポストのこのゴミ処理場みたいなのは、まあ、自分の方針でね、まあ、あの中止していくというような方針も示しますしね、
うん、
まあ、こういう引き継ぐべきものは引き継いで、この引き継がないと決めたものは引き継がないというね、まあ、路線で、うん、まあ、これはまあもうこの首長が変わればね変わっていくのは当然です
ね。分かるんやけどね、あのするしないは別にしてね、やっぱり少なからずともあの4年間ね、前市長4年間やっぱり、うん、時間も費用も、
うんうん、
まあ、費やして、
はいはい、
ね、ゴミ処理場の方向性を決めてたわけですから、それをまあもうある程度重きを置いてもらわないと、
うん、
そのけどもそれ以上にこんなのあるんやでって言った話は別だけども、
はいはいはい、
まあ、そういう話し合いがあったかどうかっていうのがやっぱ知りたいね。
あ、
否定するのはいい簡単やけど、
はいはい、
ね、ほんまに、その新しく次に出てくる代案もおそらくそれなりに考えた結果がコンポスト方式やったと思うんやけど、
うん、
ね、それをその選択肢をせざるを得なかったけども、それをこの方法じゃないとダメや、これはダメやという以上はそれ以上の、ね、うん、この4年間、うん、おそらく時間を費やして考えた結果がそのコンポストだったと思うんでね、
はい、
それ以上の答えがしっかりとすぐに出せるのかどうかっていうところですわ、
はい、
だからあのそこはちゃんとどうなのかなって思います、
はい、
あのどっちがひいきとかひいきでなくってね、
はい、
やっぱり時間かけて考えた結果がそれなんでね、
はい、
あの主義主張じゃなくてね、
うんうん、
そこですわ、
はいはい
はい、大勢を巻き込んで考えた結果がそれになってるんで、
はいはいはい、
どうなのかなっていうのはあります、
はい、
もしするならそういうことをしていきたいね、
はい
はい、
まあまあね、あの期待していきましょう。
でも、ね、でも、はい、でも今どんなにやるな、ほんまに
何ですか。
いやいいよ
別に、何の政策、何の政策
政策じゃなくて、
なんかあのなんか新しいラジオ番組始まるんですか。
新しいラジオ番組、いやいやそれはまだもうなんかなくなります。提案したけどあんま答えな変えてけんからまあええかなと思ってまた来週あたり言いましょうか。
はい、わかりました、はい、
来週あたりね、
はい、わかりました、はい、はい、あとこれと最近ちょっとあの火災がね、あの彦根、相次いでまして、ちょっとこの辺ね、
あれいつやったあれ、
気をつけていただきた
いな。野田山の大きな火災、
そう、まあ、消防時もね、消防寺でしょ、大きい火災は。
野田山だよ。
あの、野田山、ちょっと、ね、記事見ますわ。
野田山もやし、地蔵でもあったんかな、消防。
いや、そうですね、あの野田山が合計7件、
うん、
まあ、あの1件と、まあ、この隣がまあ半焼で、まあ、残りの5件は、まあ、あの部分焼ですけどね、
うん、
まあ、合計7件に影響出る火災と、あと、まあ、あの地蔵町でもね、火災で、これ、男性の方、男性だかも。この性別不明 の、ね、あの遺体が見つかったということですんでね、
うん、
野田山と、まあ、いずれも朝日の森学区ですね、はい、 でね、相次いで火災が起こってますんでね、
それと言っちゃったかな、あの週初めかな、
はい、
まあ、市内からインターの方に抜ける、JR の橋、跨線橋ね、あそこの上でも市原の単独火災があったらしいですよ。
あの名神どこ、
名神入る
の、ね、名神、あこれ
JR の上でね、
これ昨日やな、昨日やな、
昨日
昨日おとついか、
おとつい、
この辺
こんな先やった、はい、じゃあたまたまちょっと時間、じゃあ大津行くのにね、あ月曜日や、
月曜日か、
月曜日や、大津行くのにちょっと走ろう思ったら、うん、もう止めてるから、
そうそうそう、
うわこれ何と思ってね、うん、聞いてみたらどうも車両火災やったということだったね、朝の時間にあそこ止められても本当すごいことやなと、
うん
うん、
はい、
まあ、ある意味ね、あの橋も もうものすごく古いし、
うん、
いずれ書き換えていかなあかんでしょ
う、うん、まあね、
その時の迂回路というのはどうなるのかなとかね、
うん、
もうちょっと一瞬そのことを頭をよぎってしまいましたけど、はい、まあ、僕らがどの頃するつもりでもないんだけども、
うん、
ほんまにあの道は幹線道路やからね、彦根のね、
はいはい、
うん、はい、
そうですね、
はい、
はい、あと俺と、
ま
あ、
火災が多かったということ
でね、はい、そうですね、火災が多かったと、あと SNS 詐欺ね、昨日も広報でなんか34歳の男性が3000万円、
うん、
もうね、
持っとるね、
そうなん、そっちもびっくりだしね、
持っとるわ、
34歳ですよ、34歳で3000万円騙されてますんでね、で、まあ、ちょっとあの先週は市内のパート従業員の女性が500万円、ね、騙されてますし、このちょっと詐欺もね相次いでますんでね、ぜひね気をつけていただきたいなと、あと、まあ、彦根市内ではあと含めてね高級車が盗まれる事件もありましたし、あと、まあ、これ彦根在住のね、女性はこの豊里の、平和堂丸善アスト店でね勤務先から7500万円を盗む事件もありましたしね、7500万円ですよ、
すごいわ、
すごい、まあまあ、最近ねこういう事件事故火災がねちょっとね、多いなというイメージがね、ありますんでね、気をつけていただきたいなと思います、はい
はい
はい、どうですか、あとはあの巷のニュースとしては何かありますか、
巷ね、何やろね、
昨日かあのジャイアンツ小林誠司で久しぶりに出たんじゃん、あれなんかね、
ん、
小林誠司出たで、ね、昨日
バントやろ、
そうバント
バント言うんやろ
な、
それからね前も回の代わりに出たらすごく赤星が生き返ったみたいな形にありましたけど、
ね、
彼が出ると試合が盛り上がるんよ、
うん、まあね、
不思議と、
ね、
バントしてその後の丸が、タイムリーヒット打って1点で勝ったというやつやろ、
まあそうそう、まあ、
ちょっと一瞬そこでしか見てあのネットしか見てないんだけど、
うん、
やっぱり彼やわ、うん、背番号22、
はいはい、
うん、やっぱりキーマンが必要なの何事でも
好きやな、
キーマン、あの別に野球の話してますよ、でもねなんとなくこうチームジャイアンツとチームでしょ、
うん、
やっぱりチーム彦根と取った時に、ね、誰かキーマンがいるんやわ、はい、そういう盛り上げ役、
うん、
うん、
そうですね、
そこ、
はい、
それはもう分かってるやん、もう、
はい、
うん、好きとか嫌いじゃなくてやっぱチームのキーマンがやっぱこう盛り上げ役、
うん、
ね、気持ちやから、
はい
はい、大事やわ、
なるほど、ね、
誰がすんねや、
なんかあれ、ま、もういいですか、
あどうぞもういいですかって
なんか、今の滋賀県のアマチュアチームがあるらしいですね、
はい、森山のなんちゃって忘れた、
う
ん、
そう忘れた、
はい、
忘れた、はい、ね、今その、副首相が彦根のでね、
うん、
ちょっと今、
うん、役職なんて、
副キャプテン、
あ言い方変えたな
副首相、ね、副キャプテンがね、
はい、
彦根の子で、その子は今の城東の監督 の息子さんでね、
うん、
はい、大橋選手というんですけどね、大橋選手はね今副キャプテンを務めてますんでね、うん、ちょっとこの、ね、応援せなあかんなと思ってるんですけどね、はい、ね、まあまあサッカーのあのレイラックもね、自分もこれから応援していこうかなと思うんですけど、まあ合わせてね、野球のこのチーム、名前が出てこないけど、ね、ね、これからちょっと、もちろん僕これからサッカーのレイラックも応援しようと思いますんで、ぜひね、はい、一緒に応援していきましょう。
自分な、あの、嘘つくと目が踊るからな、はい、今全然さ、気もないこと言うたら今。
そんなことない。ちょ、応援していくよ。していくよ。もう目見てるやん。泳いでないよ。見てない。
泳いでるやん。
泳いでない。レイラック
浮き出すわその話、
ちょっと、はい、ちょっとだからちょうど先々月かね、このレイラックのオーナーかな、 オーナーの方ともね、初めてお会いしたんでね、ちょっとこれを機にね、ちょっとレイラックの方もね、応援していきたいなと思うんですけど、はい。
一つ言えばね、もし聞いてあったらね、伝えたいけど、うん、何、もっともっと地元を使いながれと、
どうも地元の新聞をね、ぜひ使ってい
ただいて、っていうかね、もっともっとね、頼ってほしいと、もっと言うてよと、
はい、
ね、なんかこう、おせっかいに動くのにも限界があるから、こっちも、
はい、
もっとね、やっぱりこう彦根、これからホームゲーム、ホームタウンとしてホームゲーム、スタジアムとしてね、やっぱり彦根使っていかなあかんわけやし、もっともっとね、こう言うてほしい、ずうずうしくでもいいから、
はい、
なんか言われんとね、なんか自分がやってる、自分が去年も1年間もそうやったけど、その後終わってから思ったら、え、これ何やったのかな、思う時もあるしね、
なんかあったんすか、
なんもないよ、なんもないけどね、なんかもっと頼ってほしいな、聞いてあるかどうか分かりませんけど、
はい、
可能な限りお手伝いしますよ。
うん、
なんかね、はい、なんかこう、
はい、もうぜひね、はい、うちの新聞でもね、応援していきたいなと思いますので、
はいはいはい、じゃあそういうことで時間やってまいりました、ね、
来た、
来週はちょっと国体のことについて喋ろうか、国スポのことについてね、
ちょうどね、今週、明日か、明日いろんな国体の動きもありますんで、ね、
う
ん、
まあ、ちょっと来週、ちょっと国スポのことについて喋りましょう、いろいろ言いたいこといっぱいありますから、
はい
はい、そんなこんなでお送りしてまいりました、シュンシュンラジオ、はい、この番組、FM コネの本社、エースアクアシステムスタジオより。私 FM コネ、出上がりディレクターの小田義彦と、
はい、滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りしました。
はい、お仕事の方はお疲れ様でした。
どうした。